第十八回、制圧される駿河、平家の誤算、橋田山において、信光の巧妙な策謀により、海原寺軍は損害を出すことなく勝利を収めた。彼らは駿河へと向かい、次なる大きな山場である富士山麓を目指していた。戦術を駆使し、平家に組みする駿河の連合軍を撃破する自信に満ちていた。
立花も又野も、弓が使えんでは、手も足も出なかったの。
前の晩に、ネズミがあの場所で大量に出てくるとは、誰が予想したであろう。
あやつらも、そんなことが起きようとは思いもよらぬからの。
そうじゃな、ネズミが多いとて、弓の鶴ばかりを食いちぎるものか。
今回は、信光の狙い通りじゃな。
まこと、信光殿の起点には舌を巻きますな。
隙が出ていなかったのがよかったのよ。
あの暗がりなら、ネズミの気配と鳴き声が勝ろう。
おかげで、やすやすと鶴を切ることができたわ。
しかし、あのもネズミどもは、どこから調達したのじゃ。
死なのでたまたまのネズミが群がる蔵があっての、そこで捕まえて袋に入れておったのよ。
なんと、そんな頃から策を練っておったか。
ここで使うとは思わなかったが、この先どこかで役立つと思ったまで。
おかげで、争いもほとんどなく、あやつらが撤退していった。なかなか上出来じゃ。
奴らとて、このまま黙ってはいまい。
まだまだ、この先で反撃の機会を狙っていよ。
次の手はもう打ってありまする。
おるよ。ここで一気に型をつけようぞ。
治承4年10月14日、富士山麓において、駿河勢が八田に進軍し、海源氏への反撃を試みる。海源氏は山岳地帯の隘路で待ち伏せ、駿河木大の大軍を封じ込め、永田入道の息子二人が撃たれ、立花と毛智は生け捕られ斬死された。八田の戦いでの敗北により、平家が合流を想定していた駿河の現地勢力は完全に壊滅。藤川の戦いを待たずして、駿河を含む東国のほとんどが源氏の手に落ちていた。
空に揺れるアンテナの向こう、ワクワクするフレーズが飛び交う、君の声が朝を告げて。
合成音声をはじめとする音声配信で新たなコンテンツを創造するオフィス441の制作提供で、スタンド FM、スプーン、スポティファイ、iTunes、Amazon Music で配信しています。なのでパソコンでもスマホでも音楽アプリからでもお聞きいただけます。今週も聞いてくれてありがとう。いつも通り、どうでもいいようなことをダラダラとお伝えしていきます。
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。ニュース441の時間です。今日は AI 技術の最新情報や音声配信プラットフォームの進化についてお話しします。まずは、ミストラル AI が発表したエージェンツ API から始めましょう。ミミさん、教えてください。
はい、アメリさん。ミストラル AI は5月27日に、AI エージェントを構築するためのエージェンツ API を発表しました。この API は、基本的な言語モデルをベースにしており、エージェントが高水準の指示を受けて計画を立てたり、ツールを活用して特定の目標を達成するためのアクションを実行できるようになっています。
具体的には、どのような機能があるんですか？
各エージェントは、Python コードの実行やウェブ検索、画像生成、ミストラルクラウドからのドキュメント取得などを行うことができます。また、複数のエージェントを連携させる。オーケストレーション機能もあり、例えば金融エージェントがウェブ検索エージェントや計算エージェントにタスクを引き継ぐことができます。
それは効率的ですね。次は博報堂 DY ホールディングスの及部智人さんが新規事業開発における AI の活用について語っている記事についてお話ししましょう。どんな内容でしたか？
及部さんはAI 駆動開発が新規事業開発のプロセスを変革する可能性があると述べています。特に、非エンジニアの専門家が自ら問題を 解決する製品を迅速に開発できるようになることに注目しています。
確かに、AI の進化によって専門家がエンジニアに依存せずに開発できるのは大きな変化ですね。新規事業開発の課題にはどのようなものがありますか？
新規事業開発には、経路依存性や検証方法の不明確さ、チームの意思統一など、様々な課題があります。AI を活用することで、これらの課題に対処できる可能性が高まります。
AI が課題解決に役立つのですね。次に、Google のジェミニの新機能についてお話ししましょう。ビデオ会議を効率化する機能が追加されたと聞きましたが。
はい、Google はジェミニに新たに動画視聴機能を追加しました。これにより、ユーザーは Google ドライブ内の動画を視聴せずに要約を得たり、重要な情報をジェミニに質問したりできるようになります。特に、忙しいビジネスパーソンには便利な機能ですね。
これは時間の節約になりますね。続いて、音声配信プラットフォームの近年の新機能についても触れましょう。スタンド FM やスプーンなど、どのようなアップデートがありましたか？
スタンド FM では AI を活用したテキスト読み上げ機能や、音声変換機能が追加され、配信者はより多様なコンテンツを提供できるようになっています。また、スプーンでは新しい DJ 機能やビッグプログラムも導入されています。
これらの機能が音声配信の質を向上させるといいですね。そして、ぷかぷかやラジオトークも新しいサービスを導入していますが、どのような内容ですか？
ピカピカでは新しいイベント機能や声劇エリアが追加され、ユーザー同士のインタラクションが促進されています。ラジオトークでは、クリエイター支援プログラムや、特別イベントの開催が行われており、リスナーとのつながりを深める機会が増えています。
音声配信のコミュニティがますます活性化していますね。最後に、Spotify の新サービスについてもお話ししましょう。レーダープログラムの拡充や高音質オプションの導入があったと聞きましたが。
そうです。Spotify は新進気鋭のアーティストやポッドキャスターを支援するためのプログラムを拡充し、また高音質オプションも追加されました。これにより、ユーザーはよりクリアな音楽体験を楽しむことができます。
音楽体験がさらに充実しますね。本日は AI 技術や音声配信の最新情報をお届けしました。ミミさん、ありがとうございました。
こちらこそ、アメリさん。これからも注目の情報をお届けしますので、お楽しみに。
それでは、次のコーナーに行く前に、少し音楽をお楽しみください。Down the open road, wind in my head, feeling the rhythm of the beat in the air, passing by the fields and the old oak trees, in this vast countryside where I feel so free. Oh, I'm alive, like a river that keeps on flowing, connected to the earth.
こんにちは、皆さん。素敵な音楽の時間を一緒に楽しむこのコーナー担当のミキです。さて、 AI ミュージックキャスト、このコーナーはスノを使って生成された皆様のオリジナル楽曲をフィーチャーする場。スノ以外で生み出された曲も大歓迎ですよ。今週は5月30日にシングルリリースになったバッタモンの春の風、同じく6月5日にシングルリリースするバッタモンのラジオスターをフルでお聴きください。
春の風吹く爽やか に揺れるアンテナの向こう、ワクワクするフレーズが飛び交う。君の声が朝を告げて、ラジオ DJ のように鮮やかに色づけていこう。任せて君の遠くに耳を傾けるよ。毎日が特別に変わる。下でもラジオから流れてくるメロディーが繋ぐ不思議な縁を感じるんだ。
いかがでしたか？どの曲も巣ので生まれた作品です。このコーナーや音楽 AI の巣のについてもっと知りたい方はラジオ441のページをチェックしてみてくださいね。そしてあなたの作った曲もぜひ投稿してみてください。詳細はこの配信のプロフィールからラジオ441のページでご覧いただけます。それでは今週はこのあたりで、来週も皆さんの耳に心地よい音楽をお届けすることを楽しみにしています。
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。ラジオ441のパーソナリティ、アメリです。もうすぐ梅雨入りですね。6月になりましたが、先週は雨の日も多くて、タイミングが合わないとお洗濯ができなくて困りましたね。湿気が増えると、ちょっと気分も重くなりがちですが、 そんな時こそ楽しいことを見つけていきたいですね。さて、オフィス4ユニチのサイトリニューアルですが、現在はレーベルのサイトを作成中です。実は、前回まで作業していた、プロダクションサイトもそうなんですが、今回はすべてゼロからワードプレスでサイトを構築しています。久しぶりのワードプレス構築ですが、今回は AI のジェミニに手伝ってもらっています。まちさらなワードプレスで、どのプラグインを入れてデザインを行うかを考えるのは、案外と時間がかかるんですよね。でも、ジェミニに質問しながら操作すると、かなり効率的に作業が進みます。ワードプレスの基本設定はもちろん、サイトの目的に合ったテーマやプラグインも、すぐに探して提案してくれるし、それぞれの設定も、目的やイメージにぴったりなものを提案してくれるんです。サイトの色使いやレイアウトで悩むことも少なくなりましたし、英語を読みながらのプラグイン設定も、最適なアドバイスをしてくれるので助かっています。ただ、ちょっと複雑な機能を実現しようとすると、PHP の編集を提案してきたり、プラグインの機能を重視しすぎてレイアウトや、デザインを無視してしまうこともあるんです。そんな時は、一旦最初の目的に戻って、改めて提案してもらうと、なんとかなることもあります。そんな感じで、今週中にはレーベルのサイトを完成させる予定です。その後は、ラジオ4ユニチのサイトもリニューアルします。今回のリニューアルでは、これまでラジオ4ユニチのサイトに集約されていた、配信コンテンツ、楽曲、アーティスト紹介を、3つのサイトに分割することにしました。一つはプロダクションサイトとして、私の架空のアーティストアメリア・バッタモンの、プロフィールや画像を紹介する専用のサイトになります。そしてレーベルサイトでは、ラジオ4ユニチのプライベートレーベル、ライアーズトラックの、楽曲の紹介と販売、BGM の無料配布などを行います。最後に、ラジオ4ユニチのサイト自体は、YouTube などで配信しているコンテンツの紹介や、情報を発信するサイトになります。将来的にはアーティストや楽曲の募集、マネジメントやディストリビューションも行っていくことを視野に入れ、AI 音楽専用の音楽サービスを目指していきたいと思っています。さらに、ラジオ4ユニチのサイトでは、コンテンツに参加してくれる方や音楽を募集しながら、将来的には AI 音楽専門のサーマルラジオを目指しています。夢は広がりますが、一気にはできないので、着実に一歩ずつ目的に向かって進めていけたらいいな、と思っています。さて、私の新曲ですが、今月からいよいよサウンドクラウドでプレリリースを開始します。今回は食べ物と恋愛をテーマにした楽曲を作っています。第1弾シングルはジューシーラブというタイトルで、現在最後の修正に入っていますので、もう少しお待ちくださいね。それでは、今回はこのあたりで。
ラジオ441。
今月の歌、アメリ、ビーチサイドパラダイス。
砂浜に足跡をつけながら、風が運ぶ潮の香り、キラキラと海が待てたく、サングラス越しに見つめる夢。ビーチサイドパラダイス、太陽は恋するフレーバー、サン
ごきげんよう、三十郎です。 AWA ラウンジで毎週配信中の 80s ラジオのお知らせです。毎週カーモクドの夜にお送りする20世紀の音楽とトークのプログラム、火曜日の歌謡大作戦では、歌謡曲を中心に20世紀の日本の曲を、木曜日の洋楽大進撃では20世紀の洋楽ヒット曲を、毎回音楽ニュースに応じて最新曲もお届けします。さらに火曜日のアイドルエンサイクロペディアでは、今週はネオジャポニズムを特集します。そして木曜日の今週のピックアップでは、マイリー・サイラスにスポットを当てますよ。今週も様々な話題を音楽とともにお届けします。ぜひお聞きください。I'm living life to the fullest, no limit. Every day I'm grinding, ain't no quitting me, I'm timid. I got the fire burning, I'm on top of my game. Connecting with my people, we all feeling the same. I'm a powerhouse, reaching new heights. Living every moment, no sleeping in the night. I'm a powerhouse, breaking through walls. Spreading positivity, connecting us all.
441。こんにちは、皆さん。今日は日本の音楽界での評価の現状、特にベビーメタルやワンオクロックの活躍についてお話ししたいと思います。2025年5月31日、ベビーメタルはロンドンの O2 アリーナで単独公演を行い、見事にソールドアウトを達成しました。これは日本人アーティストとして初の快挙です。しかし SNS や音楽情報誌では取り上げられたものの、マスメディアからの報道や評価はほとんど見られませんでした。この現象は非常に残念であり、私たちの音楽文化を考える上で重要な問題を提起しています。ベビーメタルの今回のコンサートは単なる一過性のイベントではなく、大規模な欧州ツアーの一環です。それにもかかわらず、日本国内では彼女らのようなアーティストが十分に評価されていないのが現実です。例えばワンオクロックも同様に、海外でのパフォーマンスが高く評価されているにもかかわらず、日本市場ではその地位を確立しきれていないのです。興味深いことに、2025年には日本の音楽産業界が主体となってミュージックアワードジャパンが始まりましたが、その内容には疑問が残ります。主要な部門はミセスグリーンアップルや夜遊び、藤井風などの国内アーティストが占め、ベビーメタルやワンオクロックの名前は見当たりません。このような状況は 日本の音楽界がいかに内向きであるかを示しています。日本の音楽業界は国内ヒットに重きを置きがちで、国際的な実績を正当に評価する姿勢が欠けています。特に K-POP のように SNS やストリーミングを駆使した戦略で海外市場に進出しているアーティストに対して特別賞が与えられる一方で、日本のアーティストにはそのような評価が与えられないのは大きな矛盾です。音楽評論が広がり、作品の魅力が十分に伝わることでストリーミング数やチャートへの反映が期待できますが、現在の日本の音楽界では評論やレビューが不足しているという声もあります。これでは優れた才能がうずもれてしまいかねません。特にベビーメタルのプロデューサーコバメタルは、初期から海外データを分析し、ターゲットを明確にした戦略でワールドツアーを展開しています。彼はどういう人に届けたいのかをデータで分析し、現地ファンをターゲットにしてきました。このようなグローバルマインドを持ったアプローチが今後の日本の音楽界にとって必要不可欠です。業界が海外での実績をもっと正当に評価し、国際的な動向に敏感であることが日本文化のプレゼンス向上に寄与すると言えるでしょう。逆にそれを怠れば、優れた才能が評価されず海外流出する危険が高まります。ワンオクロックも世界征服を目指すほどにグローバル展開に力を入れており、その熱狂的なライブパフォーマンスは国内外のファンから高い評価を得ています。このようなアーティストを正しく評価し支援することが業界全体の活性化につながるはずです。最後にあえて申し上げますが、音楽業界の老害とも言える過去の実績に固執する関係者は引退すべきではないでしょうか。新たな視点で第2、第3のベビーメタル、ワンオクロックを世界に送り出す環境を整えることが私たちの使命です。これからの音楽界がより多様で刺激的なものになることを願っています。それではまた次回お会いしましょう。
遠く離れた街のノイズ、あなたの声が流れてくる。淡い光のスクリーン越し、心だけがすぐそばに。リクエストの曲に込めた秘密のメッセージ、気づいてる。夜空に浮かぶ星のように、一つ一つが瞬いて、時を超えて届けばいい。この想いが空を駆ける。言葉にならない思いも。ネットラジオ、
今回も最後まで聞いてくれてありがとう。ただただだらだら話すだけの配信ですけど、また次回も聞いてくれたら嬉しいです。この配信はオフィス441の制作提供でお送りしました。また来週、またね。
約束、次の放送で会える喜び、リアルな世界の隙間であなたと生きる物語。電波の海を越えてあなたの元へと飛んでゆく。恋のメロディーは途切れずに、ネットラジオでつながるの。二人をつなぐ不思議な絆、毎日がもっと特別になる。